人生に迷ったとき30の言葉。その1、答えを探したら見つからない。ヒントを探せばすぐ見つかる。自分に合った仕事は何だろう。自分に合った結婚相手は誰だろう。自分が進むべき道はどれだろう。幸せに生きるための方法は何だろう。答えを探していませんか。日頃からたくさんの読んで答え探しに精を出している人も多いでしょう。いろいろ人の話を聞いたり、専門家に相談したりして、悩み解決につながる答えを探している人もいるでしょう。おみくじを引いたり、人気のない人に迷ったりしているかもしれません。海外旅行で答え探しのために出かけている人もいるかもしれません。どこかにきっと答えがあるはずだ。そう思いながら旅を強調しているでしょう。早く答えを知りたい気持ちもありますが、ここで続いてほしいことがあります。残念ですが、答えを見つけようとしてもなかなか見つからないでしょう。完全な答えは早々見つかるものではありません。絶対不可能ではありませんが、非常に困難です。答えは人の中で存在します。世の中は刻々と変化しています。あなたの状況も刻々と変化しています。世の中には不確定要素も無数にあります。変化の多い状況ですが、自分に至った答えを見つけるのはなかなか難しいのが現実です。答えを見つけるのは大きな砂浜で先を見つけるようなもの。膨大な時間と労力が必要なのはもちろん運も必要になります。答えを探すと何か運命が待っているようです。ではどうするか。答えを探すのではありません。ヒントを探しましょう。ヒントは何か。ヒントは問題を解くための手段です。完全な答えではなく問題を解くための手段を探しましょう。ヒントを探す姿勢には対象範囲が広がります。ヒントはそこが重要なのですぐ見つかります。これはヒントになれと思えば脱走です。ヒントを見せたら自分に出し合わせて解釈します。不明や不足の部分は自分の頭で考えてうまく行います。答えを探すのではなくヒントを探してください。問題を解くための手段が見つかれば大喜びすることです。ヒントが見つかればあとはそれを手段にして自分の頭で考えます。自分の頭で考えることで考える力を鍛えられます。ヒントを手段に見せれば人生全体が学ぶ。例えば自分に合った職業を考えるとします。自分に合った職業は人に聞いたところではありません。この世でも答えは見つかりません。世の中には確かに職業があって、多数の選択肢から正解を探し出すのは膨大な時間と労力がかかるでしょう。そこで探し方を答え探しからヒント探しに切り替えます。例えば尊敬できる人から好きな道をやめなさいというアドバイスをいただいたらヒントにします。好きな道であれば自分の頭で考えることができ職業の方向性が見えてきます。また就職と独立の判断もしやすくなるでしょう。ヒントを手段にすれば人生全体が学ぶようになります。答えを探す人ではなくヒントを探す人になってください。見つける対象を変えるだけなのですぐできるはずです。ヒントを探す人は厳しい世の中を乗り越えられます。答えではなくヒントを探してください。人生に迷った時30の言葉。その2、嬉しいことが起きるのを待つのではない。嬉しいことを起こしに行こう。嬉しいことが起きるのを待っていませんか。ラッキーなことが起きるのを待つ。いい人と出会いのを待つ。昇手になって嬉しいことがありますようにと思うこともあるかもしれません。しかし嬉しいことが起きるのを待つ姿勢はよくありません。腕の姿勢からです。腕の姿勢ではなかなか嬉しいことは起きません。あなたは嬉しいことが起きることもありますが、それはあくまで運が良かっただけのこと。何もしなければ何も起きないのが人生です。運に任せてじっと待っているだけではむしろ何も起きないことの方が多いはずです。普通のことをしていればたまなくたまなく平凡な事情になるでしょう。嬉しいことを起こしに行く。ここで心がけたいことがあります。嬉しいことが起きるのを待つのではありません。嬉しいことを起こしに行きましょう。嬉しいことが起きるのを実際に体を動かして自らの心を起こすのです。難しそうに思いますが簡単です。自分が嬉しい感じることを自分から知るだけです。大切なのは自分で願いを切り開くということなんです。例えば自分が好きな人に会う挨拶をしましょう。すると相手も願いを挨拶を返してくれるでしょう。バスや電車が少しの弱い人がいれば席を譲ってやりましょう。そうすればありがとうと感謝されるでしょう。スムーズに行かないこともありますが、少なくとも積極的です。自ら働きかけているので、腕の姿勢でより嬉しいことが起きやすくなります。今日から嬉しいことを起こしに人生にしていこう。最近嬉しいことがないが、ために起こす人は腕の姿勢で嬉しいことが起きるのを待っています。運や偶然に頼らないことです。嬉しいことが起きるのを待つものではなく、起こしに行くのです。それが未来を切り開く、自分で運命を吸っていくということです。運ならせや、何気に任せていけるのは、もう終わりにしましょう。今日から嬉しいことを起こしに人生にしてください。そうすれば早速、今日中に何か嬉しいことが起きます。嬉しいことが起きるのを待つのではなく、自分から起こしに行く。人生に迷お手洗いで誰かの工事を忘れていた。飲食店の椅子のところに誰かの工事を忘れていた。道端で誰かの落ちたと思われる不調子の状況もあるでしょう。落とし物を見つけたとき、あなたはどうしますか。落とし物の中には高価なものもあり、なかなか見過ごしにくい場面です。自分には関係ないよね。そのままにしておけばいいだろう。別に自分が拾わなくてもいいだろう。無視して進むこともできますが、ここは大切な場面です。落とし物を拾う場面ならこう考えてください。100% いいことができる場面と。落とし物を見つけたら届けるだけでいい。飲食店で落とし物を拾ったらお店の人に渡して預かってもらいましょう。道端で落とし物を拾えば交換に届けましょう。落とし物を見つけたら届けるだけでいい。落とし物を届けることは確実に素晴らしいことです。誰も避難しません。間違いなく人として立派なことです。すべての人が良い行いとして認められ素晴らしいと感謝されるでしょう。落とした人はどこに落としたのだろうか。見つかるだろうかと冷や汗をかきながら自分が自分の思いで困っています。きちんと届けると後から持ち主が探しに戻ってきたときスムーズに受け取れます。持ち主は見つかってよかった。とほっとします。貴重で高価なものなら何らかで喜ぶでしょう。高価なものであることそれが見つかったときの喜びも少々です。人として立派なことができれば自分が動かし込め自己肯定感も高まる。落とし物を届けることを避難する人はありません。必ずいいことができるのですからぜひ届けましょう。まだ先が聞こえてきても実感に繰り返しましょう。落とし物を見つけたら自分が見つかる場面と考えてください。悪質なことを持つ人は表情にしないですが、善良なことを持つ人はきちんと届けることができます。あなたは綺麗なことを持った人間です。綺麗なことを持った人間ですから、まだと良心にしなかった行動をするだけです。困っている持ち主の顔を見かけながら拾った持ち物を届けましょう。たとえ感謝されなくてもいいのです。感謝されなくても人としていいことをしているのは間違いありません。落とし物を届けたら今日もいいことでした。と喜びます。人として立派なことができれば自分が動かし込め自己肯定感も高まります。誰か感謝されなくても神様は感謝しています。普段から落とし物を届ける人はいざ自分が落とし物をした時に戻ってきやすくなります。日頃の行いがいいので神様が見つかるのを手伝ってくれるのです。落とし物を拾った時は 100% いいことができる場面と考え届ける。人生迷った時30の言葉。その4、諦め悪い人が成功する。諦め悪い人。そう聞いた時どんな印象を受けるでしょうか。しつこい。面倒くさい。素直ではない。おそらく目立つ印象があることでしょう。確かに諦め悪いことは目立つ何として伝わることが一般的です。私たちの日常会話でもポジティブな意味で伝わることはほとんどありません。あなたは諦め悪いよと言われると問題点の指摘され改善を促されたように聞こえます。諦め悪いずにやっていると周りから諦め悪い人だねと答えにされたり注意を受けたりすることがあるでしょう。あまり諦め悪いと迷惑をかけることもゼロではありません。しかし成功したいなら諦め悪いことは重要な要素です。簡単に諦めてしまえばどうなるでしょうか。簡単な夢もかないません。うまくいかないときもうダメだと簡単に諦めたら叶う夢もかないません。無理ですと言われてはいわかりましたと簡単に引き下げるのは素直というより諦め早いと言います。成功する人はみんな諦め悪い人。成功するためには諦めないことが欠かせません。諦め悪いということは簡単には引き下げないということです。成功者に夢を叶えたりするために簡単に引き下げないことが必要です。時には簡単に諦めず狙いを受けることが大切です。成功する人はみんな諦め悪い人です。断れても狙い。なかなかうまくいかないなら知恵を絞ってうまくいく方法を考える。可能性が強いなので望みを捨てず狙いを続ける。だから成功できるのです。諦め悪いことも他の人と差をつけるポイントの一つです。諦め悪いからといって必ず成功できるとは限りませんが成功している人はみんな諦め悪い人なんです。諦め悪いと注意を受けて何が必要なら成功するのは時間の問題。諦め悪い人になりましょう。諦め悪い人と言われたら落ち込むのではなく喜びましょう。成功するためには面倒くさい人だと思われなければいけないこともあります。しつこいと言われてもしつこくてすみません。と願いがいなければいけません。諦め悪い人と現れてもそれを跳ねている開発を見せたい。時には3つの前に姿を指すことになるかもしれませんが、それでも諦めないことです。格好悪くなりようと、初からの仕上げようと、願いが強くなること。諦め悪いと注意を受けて何が強くなれば成功するのは時間の問題です。諦め悪い人が成功するのです。諦め悪い人になる。人生に迷った時30の言葉。その後、イライラした時は、イライラの表情を思い出そう。イライラした表情をしていませんか。気持ちは表情に現れます。イライラした表情をすると、余計にイライラすることが増えます。表情が悪いと、悪い出来事を引き寄せる力があります。落ち着きは表情から作るものです。イライラした時に、ごめんなさい顔があります。岩井さんの顔です。岩井さんの表情は独特です。これという特別な表情はありません。落ち着いて静かな表情を与えています。だからこそ素晴らしいのです。平常心を保っている理想的な表情です。岩井さんの顔を見ながら表情を見せましょう。岩井さんの表情をしているうちに、岩井さんの落ち着き平常心が戻ってきます。岩井さんの表情を思い出すと、ここに神様が宿ります。神様の表情を見せているうちに、自分も神様のようになるのです。イライラした時は岩井さんの表情を見せる。 人生に迷ったとき30のことだ。その6、調子が悪いときは調子が悪くてもできる仕事をする。今日はなんだか調子が悪いなという日があります。集中しようもなかなか集中できない。ぼっとする感覚があって頭の回転が悪い。スピードがそうも体が重く感じてなかなかできない。明らかなパフォーマンスのデータが自分でもよくわかります。なぜか調子が悪いときがあるのです。普段通りに仕事をするのも悪くありませんが注意が必要です。調子が悪いまま仕事を進めると普段より注意が起こりやすくなります。うっかりミスをしてしまえばリカバリーが必要になって余計な時間と労力を取られるでしょう。リカバリーによってストレスが溜まればますます調子が悪くなる時間です。一つの判断ミスが一大事につながることもあります。場合によっては取り返しのつかないトラブルに発展する可能性もゼロではありません。調子が悪いときは無理をしないことが大切です。調子が悪くてもできる仕事の切り替えを。今日は調子が悪いなと思ったら調子が悪くてもできる仕事に切り替えましょう。例えばシンプルな事務作業です。書類の作成、資料の整理、ちょっとした調べ物、集中力、聴力を要しないシンプルな事務作業であれば調子が悪くてもできるでしょう。部屋の掃除をするのも悪くありません。調子が悪くてならしていてもできる仕事です。部屋の掃除をしていく気分が乗ってきて普段の調子を取り戻せることもあります。仕事の変更が難しい場合は全部ではなく一部だけでも変更できないか調整してみてください。都合があって仕事の変更ができない場合もありますが、できる範囲で調整してみるといいでしょう。会議や打ち合わせなど対面の予定が入っているなら少し早めに切り上げるだけでも違います。もちろん特に調子が悪いときはそのまま仕事を休むことも選択肢です。休むことも仕事の一つです。素直に休んだ方が療養に専念できて体調の回復も早くなるでしょう。調子が悪いという時間があるのは幸いなこと。何が何でも予定通り進める。と以上あるのは悪くありません。仕事は体が仕込んであり健康を失ってからでは遅い。トラブルが起こってからでは良くという点もあるので慎重になりたいところ。急な予定変更は抵抗を感じるでしょうが、臨機応変に対応することも必要です。以上にせるのではなく、勇気を持って臨機応変に対応できる姿勢を見せてください。少し予定が遅れてもいいので、調子に合わせて柔軟に仕事を進めていくことが大切です。調子が悪いという時間があるのは幸いなことです。調子が悪いと分かっていれば必要な対処ができるからです。トラブルを防止につながって、結果としてスムーズな仕事を実現できます。調子が悪いときは予定を変更して、調子が悪くてもできる仕事をする。人生に迷ったとき30のことだ。そのなら、グッドを押せるだけであらゆる不幸なポジティブに変わる。不幸に直面したとき一瞬でポジティブに変える方法があります。それはグッドを押せて良いことです。不幸はネガティブな見方をしているにすぎません。どんな不幸も見方を変えればポジティブと言います。そんなかなと思いますが、嘘のような本当の話です。不幸に直面しているときは気持ちが落ち込んでいるため、視野も狭くなるためです。視野が狭くなるとマイナスの見方にしないどんどん悲観的になってしまいます。グッドをすることは狭くなった視野を広げる力があります。視野が広がることで見えていなかったことが見えるように前向きな考え方ができるようになります。例えば仕事で失敗をしてしまったとします。それを単に失敗と読むのではなく、グッドの失敗と読んでみましょう。プラス面に注目することができるようになり、狭くなっていた視野が広がります。まだ小さな失敗で済んでよかった。失敗したおかげで自分の弱点が分かった。新しい話の見方ができた。建設的な考え方ができるようになって、暗く感じていた失敗の印象が明るく変わるはずです。交際が生きたら我々を失いたとしましょう。それを単に自然と読むのではなく、グッドな自然と読んでみましょう。自然したおかげで自由な手に入る。不利になったら新しい恋愛をするチャンスもある。これからは自然について堂々と語るようになる。一瞬で視野が広がって、ネガティブな見方からポジティブな見方に変わります。グッドを捨てたおかげで建設的な考え方ができるようになるでしょう。グッドを捨てる応用例はまだまだたくさんあります。あらゆる方にグッドを捨ててください。グッドな社会、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、グッドな病気、そうなことにグッドを押せてポジティブな見方をする。人生に迷ったとき30のことだ。その8、人の本性は足元を見られる。人の本性が現れるのはどこか。その一つがあなたの足元です。足元は視界に入りにくく、目立ちにくいところです。手元に注意を向けている人は多くても足元に注意を向けている人は少ない。手元が視界に入りやすいので注意しますが、足元は視界に入りにくいので油断しやすい部分です。足元は油断しやすいため人の本性が現れやすいのです。足元は目立ちにくいから少しは見られていても大丈夫だろう。そう思うかもしれませんが、油断は禁物です。確かに目立ちにくいところに思いますが、それはあくまで自分目線だからです。下ではなく客観視しましょう。自分が見たとき足元は目立ちにくいですが、周りから見るとよく目立ちます。足を広げて座っていませんか。大胆に足を大きく広げて座るとできに見えます。無理に膝をくっつける必要はありませんが、両足をきちんと揃えて座るようにしましょう。貧乏ゆすりをしていませんか。貧乏ゆすりはストレスを発散させる様子を言われています。小刻みに足を動かしていると自分はリラックスできるかもしれませんが、周りから落ち着かない様子に見えます。足を組んだ座り方も注意が必要です。もちろん、写真集の前から足を組んで座ってリラックスするのも悪くありませんが、ビジネスシーンでは不適切です。上、偉そうといった場合を与えてしまい、余計な摩擦を未練になるでしょう。見落としなのは靴です。汚れた靴を履いていませんか。靴が不衛生になっていませんか。古い靴はいいですが、不潔な靴は要注意です。不潔な靴を履いていると手が行き届いていないことがわかります。相手に書いたのは大変にもなるため注意した方がいいでしょう。一日に足が出ませんではコップ一杯分と言われています。靴を選択しないでいると、どんどん筋が繁殖して足を離し始めます。拭いても洗っても汚れや悪臭が出ずに出すような新しく買いたいのもいいでしょう。マナーや身だしなみの一環として足元もしっかり注意を向けておきましょう。足元くらいで人を判断されてはならないと思いますが、足元で人間性を判断する世の中があります。足元を慣らしない人は性格も出しない。油断しやすい足元はあなたのことが知らされています。人の本性は足元を見られるのです。手元だけでなく足元にも注意を払う。人生に迷った時30のことだ。その9、私がしないと思ったときどうするか。私がしない。そう思う瞬間もともと大変な性格なのに挑戦的なことをしたくなる。そんなとき私がしないと気づき違和感を覚えます。いつもと違った心臓に行動パターンという自分でも驚きます。操り人形のように誰かが周りに体を動かしているかのようです。頻繁にやるわけではないものを周りに経験することがあるのではないでしょうか。私がしないと思ったときどうするか。私がしないと思ったときどうするか。この瞬間が大切です。もちろん途中で私が真摯に移動するのもいいですが、ちょっと待ってください。差し支えればそのまま私がしない道を進んでみましょう。難しく考えないでください。たまには私がしないことをしてみるのも面白いねと思って進みましょう。遊ぶことを大切にしながら勢いに乗って楽しんでみてください。無意識のうちに走ってしまったのは何かあってなるでしょう。自分の本音が表面化した瞬間かもしれません。潜在的な興味関心が反応しているかもしれません。心の奥底ではやってみたい気持ちがあるかもしれません。心の声ということもあれば偶然の悩みということもあるでしょう。無意識のうちに私がしないことをされているならば何か理由があるはずです。自分がしないと思った瞬間とはチャンス。せっかく私がしないことをされているならそれをチャンスと捉えましょう。機会を込めてワクワクしながら自分がしないことをしてみようではありませんか。新しい何かと出会えるかもしれません。普段と違ったことをすればきっと新鮮な出会いが待ち受けているはずです。今が自分の知るチャンスであり新しい自分と出会えるチャンスです。新しい視点を得たり新しい体験を増やしたりすれば自分の成長させるチャンスもあります。もし違和感が大きくなって抵抗が出てくればその時期に対したり戻したりすればいいだけです。自分がしないと思った瞬間ならばラッキーです。日常に突然現れた冒険なのです。自分がしないと思った冒険のつもりでそのまま進めてみる。人生に迷った時30のことだ。その10、キーマンを探すのではない。自分がキーマンになるのだ。成功するためにはキーマンが大切と言われます。キーマンとは物事の上に思考に置きたい努力を持つ人のことを言います。正しい人脈があったり、有力な人物のコレクションがあったり、強い権限を持っていたりします。キーマンと出会って助けてもらうことで、夢の実現が容易なり成功への昇格となるのです。キーマンと出会えば成功までの道に加速します。セミナーや医療交流会に参加するなどして、広がるキーマン探しを頑張っている人もいるかもしれません。しかし、ここに落としながらあります。キーマンは簡単に見つかるものではありません。巷ではキーマンに出会ったら成功できましたという話をよく聞きますが、課題広告です。キーマンは重要人物であるため、いつも他方では承知を行っています。のみ医療交流会に出席することではありません。キーマンであるがゆえに引っ張りだことです。たとえ出会ったとしても、あなたが何のというものであれば相手にしてくれないでしょう。キーマンのボランティアをしているわけではありません。自分にとってメリットのない人に貴重な時間を割いて助けることはありません。ましてや誰かに頼って成功する姿勢は依存と同じです。依存傾向のある人に頼っていればキーマンは面倒な人になってきたと警戒して見たくなります。よほど自分にメリットがない限りキーマンは相手にしてくれないでしょう。そもそもキーマンを探しているとそこで貴重なリソースが消費されます。キーマン探しをすると本業が遅くなります。実力も実績も不足してしまい夢に近づくことが困難になる。場合によってはかえって遠ざかってしまうことも少なくないのです。ここで大切なことがあります。キーマンを探すのではありません。自分がキーマンになるのです。自分がキーマンになるヒントは自分が今取り組んでいる仕事にあります。キーマンを探すことも大切ですが、まず自分の本業に集中してしっかり実力をつけていきましょう。少しでも経験を増やし、少しでもスキルを高め、少しでも実績を高めるようになります。また本業を通して様々な仕事で自然と人脈も増えます。いずれ実績を見つければ自然と注目されるようになり、頼れる存在になっているでしょう。気がつけば自分がキーマンになっているのです。結局のところ本当のキーマンとは自分です。キーマンを探すのではなく自分がキーマンになりましょう。重要人物を探すのではなく自分が重要人物になるということです。 大変に思いますが、実は最も現実的な手段です。自分がキーマンになることで成功への消毒だったのです。キーマンを探すのではなく、自分がキーマンになる。人生に迷った時30の言葉、その11、暇とは豊かと幸せの象徴。あなたに足りないのは暇を作って楽しくして。暇な時でも楽しい。そういう人は幸せです。私たちの日常で暇という言葉はネガティブな意味で使われることになります。暇だな。暇で死にそう。何もすることがなくて暇だ。こうした性格を気にする人も多いのではないでしょうか。しかし、暇は本当に悪いことなのでしょうか。いえ、暇なことは悪いことではありません。暇が悪いというのは先入観です。暇とは時間の余裕のことを言う。暇とは何か、自主的で意味を調べてみてください。暇とは休む時間、用事のない時間、仕事のない時間といった意味があります。つまり、時間の余裕なのです。時間の余裕があることは素晴らしいことです。暇があるからこそ、私たちは日の幸せを実感できます。暇があるから、のんびりした時間を楽しめます。生きている時間を味わいます。暇があると思わないことです。暇を楽しみましょう。暇をポジティブな意味として受け入れると感じたら変わります。豊かなことであり、恵まれたことであり、幸せなことであると気づけるでしょう。暇があるから趣味を楽しめる。趣味は暇ないことはできません。暇があるから本を読んだり、創作活動を見つけたり、創作活動を見つけたり、精神的活動を見つけたり、より自分の納得ができる、ベルの高い方を実現できます。もちろん、リラックスした癒しの時間も楽しむこともできます。暇があるのは何と素晴らしいことなのでしょう。暇で退屈と言いそうになったら、余裕があって幸せと言いたいでください。暇とは余裕であり、余裕とは幸せなのです。あなたの考えは暇を作って楽しむ姿勢。あなたの生活にはどれだけ暇が存在しているでしょうか。全く暇のないのは要注意です。今すぐ暇を作りましょう。忙しいことが楽しみになっていると暇の姿勢を見失ってしまう。あなたの考えは暇を作って楽しむ姿勢です。忙しくすることも大切ですが、暇をすることはもっと大切です。暇の時でも楽しいと言えるようになってください。暇とは豊かと幸せの象徴です。暇の時でも楽しいと言える人は幸せなのです。暇をポジティブに受け止めて暇があることに幸せを感じる。人生に迷った時30の言葉、その12、調味料を触らなくても簡単に美味しさを倍増させる3つのポイントとは、調味料を触らなくても簡単に美味しさを倍増させる方法があります。食べ物を複数のではありません。食べ方を複数のです。全く難しくありません。次の3つのポイントを心がけられるのです。1、よく噛む。2、ゆっくり食べ。3、食べることに感謝する。ポイント1、よく噛む。よく噛んで食べましょう。飲み込むような食べ方はいけません。よく噛むと唾液の分泌も促されます。噛む回数の目安としては1口につき30回以上です。噛めば噛むほど消化が良くなり、素材の味が良くなるようになります。ポイント2、ゆっくり食べ。ゆっくり食べるように心がけましょう。早くはよくありません。わざと食べるペースを落とします。普段より2倍の時間をかけるつもりでゆっくり食べてみてください。ゆっくり食べると丁寧に美味しさを感じることができるようになります。普段から早めの癖のある人は特に意識するようにしましょう。ポイント3、食べることに感謝する。最後に大切なのは感謝の気持ちです。食べることは感謝の気持ちを持ちましょう。食べることは命をいただくこと。食べることができるから生きられることができます。植物や動物や何であれ生命力をいただくことになります。ありがたく感じながら食べましょう。たとえ苦手な食材であっても感謝の気持ちを持つことが大切です。この3つを意識するだけで同じものであっても普段より美味しく感じられるはずです。あれこんなに美味しかったってと驚くに違いありません。魔法の調味料と言ってもいいでしょう。美味しいものを食べるのもいいですが、美味しく感じる工夫をしてください。早速今日から試してみましょう。いいことを始めるなら少しでも早い方がいい。手間もお金もかからず準備も練習も必要ありません。簡単ですね。簡単ですが効果は抜群です。魔法の調味料を使ったような効果で豊かな体験ができるはずです。しかも満足感幸福感が安くなるという特典付きです。よく噛む、ゆっくり食べる、食べることに感謝する。この3つを心がければあなたの食生活はもっと豊かになります。よく噛む、ゆっくり食べる、食べることに感謝する。この3つを意識してより食事を美味しくいただく。人生に迷った時30の言葉、その13、会議は積極的に発言しないと出席の意味がない。少しうるさいと思われるくらいでちょうどいい。会議は積極的な発言の心がけることが大切です。提案やアイデアならどんどん発言しましょう。意見や感想も意味があるならバンバン発言しましょう。疑問点、クレーン、矛盾点ならそのままにせずきちんと確認しましょう。なぜ積極的な発言の心がけるのか。積極的に発言しないと会議の意味がないからです。会議は社員に負担かかるイベントです。会議を開くときは社員は一旦自分の仕事を中断しなければいけません。社員の一つの部屋に一定時間拘束することになります。この状態を客観的に見ると重大な意味となります。例えば1時間の会議に10人の社員を出席させるなら合計10時間分の仕事が中断することになります。つまり1時間の会議で10時間分の価値を満たさなければ会議を開く意味がないのです。会議に出席する人数が増えると会議を満たさなければいけない価値も大きくなります。会議でそれだけ大きな価値を満たすには出席者がしっかり発言することが必要です。それぞれの出席者が積極的に発言してこそ会議の価値も高まります。黙った話を聞いているだけでは出席の意味がありません。会議内容を知りたいから議事録の確認で済ませる方がスピーディーです。意見であるやであれ思っているだけでは意味がありません。発言してこそ場合に障ります。新入社員は発言するなという雰囲気が漂っているなら直ちに改善が必要です。新入社員だからこそ斬新で意味なしでも持っているのですから積極的に発言してもらわなければいけません。特定の人だけが発言している会議ならその人だけが出席して他の社員は出席しない方がいい。代表者しか発言できない雰囲気なら会議の意味がないので、そもそも会議の開始を検討した方がいいでしょう。会議は社員にとって大きな変化となるイベントですから、自身は慎重になっておく必要があります。発言内容が変だったらどうしようという不安もあるかもしれませんが、それでも発言した方がいい。変だとしてもそれが意味ないアイデアを生む可能性があります。自分の心を考えているといい会議ができません。自分の発言でもいいのです。自分は真摯に感じても他の人にとっては新鮮と感じるかもしれません。やらない発言であっても構いません。発言すれば少なくとも会議の雰囲気に活気が生まれます。会議に活気が出ることで他の出席者も発言がしやすくなり、より会議を盛り上げることができます。とにかく積極的な発言の心がけること。手際や失敗を気にせず積極的な発言の心がけましょう。この人はよく発言するな。少しうるさいかもしれない。そう思われるくらいでちょうどいいのです。積極的に発言してこそ会議に出席する意味があります。少しうるさいと思われるくらいでちょうどいいのです。会議では手際や失敗を気にせず積極的な発言の心がける。人生に迷った時30の言葉、その14、冗談は適度と他と隣に決まれておく。冗談の言い過ぎとかえって信用を落とす。日常会話では冗談の言うことがあります。ふざけたことを言って相手が困ったら冗談だよと言うと笑いが起こります。冗談は日常会話を盛り上げるネタとして役立ちます。堅苦しい雰囲気を笑いたり、面白い雰囲気を演出できたりします。相手を笑わせたくて、わざとふざけた冗談の言うこともあるでしょう。冗談は親しくなく一回でもあります。堅苦しい関係であっても、うまく冗談を活用すれば一気に人間関係の距離が縮まります。人気者は冗談のような上手な人でもあります。上手に冗談を活用すると人を集めることができ、楽しい時間も過ごせます。冗談の人とも言わない人より、頭が冗談の言う人の方が持てるのは間違いありません。しかし、冗談の言うことがあっても、言い過ぎは注意してください。冗談は少なからず他人以上なくなるからです。冗談の人が多くなると、面白い印象より他人以上の方が強くなります。普段から冗談ばかり言っていると、そうやすると思われるでしょう。いざ、真面目な話をしようとしても、本気で言っているのか、冗談で言っているのかわからないと思われることになる。今回も冗談なのかなと誤解され、人間関係に勝負させることになるでしょう。冗談ばかり言っていると、相手を社員させたり、怒らせたり、通過の性もではありません。他の冗談は本人の信用に影響するのです。敵な冗談は有効ですが、他の冗談は悪影響です。冗談は適度と他の隣に見極めておきましょう。冗談は会話を盛り上げるサイズです。サイズだからこそ、両の調整が重要なのです。冗談の言い過ぎないように注意する。人生に迷った時30の言葉、その15、思っているだけでは何も変わらない。現実を変えるのは行動しかない。人は地球上で最も知性が発達した生き物です。脳は小さくても大きな可能性を秘めています。私たちは頭を使って様々なことが可能です。方法を考える、計画を立てる、夢を思い描く、頭の中である程度の仕事が可能です。常に何かしら考えながら生きていることでしょう。素晴らしい未来を実現するにはどうすればいいか考えているでしょう。もちろん考えることは大切です。あらかじめ方法を考えることで問題が解決しやすくなります。計画を立てれば仕事がスムーズに進むでしょう。ある未来を想像することでやる気や元気が出てきてモチベーションもあるでしょう。思いが実現するということがあるとおり、素晴らしい未来を実現するには素晴らしい思いが出せません。しかし気づいてください。思っているだけでは何も変わりません。どれだけ計画を立てようと、どれだけ解決方法を考えようと、どれだけ夢を思い描こうと思っているだけでは何も変わらない。そうはあくまで勝です。方法を考えたり計画を立てたりすることは大切ですが、あくまで思っていることにすみません。どんなに素晴らしい夢を思い描いても何もしなければ実現はゼロです。現実を変えるためには何が必要なのか。行動なのです。行動すれば頭の中の世界を現実化できます。行動には時間や体力が必要で大変ですが、それだけの価値があります。現実を変えるんだとなるですから、大変と感じて当然です。やる気は必要ありません。やる気がないままどうすればいい。現実もなくて大丈夫です。現実がないままどうすればいい。時間やお金が必要ともありません。時間やお金がなくてもできることが始めればいいのです。時間や手順を考えることは大切ですが、考えすぎるのはよくありません。ある程度目を出せばすぐ行動に移しましょう。 くよくよ悩んでいる暇があるなら、とりあえず行動しましょう。考えてよくわからないなら、とりあえず、やってみるような建設的です。とにかく行動すれば現実は変わります。頭で動かし満足しないこと。手を動かしましょう。足を動かしましょう。恋の仕事の勉強も実現させたいなら行動です。練習する、勉強する、仕事をする。行動、行動、また行動です。当たり前の事実ですが、行動の重要性をしっかり再認識してください。思っているだけでは何も変わりません。現実を変えるのは行動しかないんです。思っているだけではなく、きちんと行動を許す。人生迷った時30の言葉、消費力。人生最高のギャンブルとは、人生最高のギャンブルとは何でしょうか。パチンコや強盗でしょうか。競馬とテレビ界のレースに大金をかけることでしょうか。またはラスベガスの街などで一攫千金を狙うことでしょうか。もちろん、どれも刺激的なギャンブルですが、人生最高のギャンブルは最もところに存在しています。確実に自己投資が成功することはありません。自分という存在は比較的安全な投資家であり、良い質ではあるものの、それでも投資が確実に成功する保証はありません。最多だと方向性を間違えると失敗することもあります。例えば、本を読んで自己投資も単なるノウハウ効果ではあれば、どうしようもなくて投資も失敗に終わります。一方、本を読んできちんと行動に移して結果を出せば投資も成功になります。回収に失敗することもあるため、ギャンブル的要素があります。自己投資であっても損もしないだろうかと、ハラハラドキドキを楽しめます。本を読んだり、映画を見たり、旅行に行ったりするのは全て自己投資です。自己投資に失敗すればお金を失います。自己投資に成功すれば痛みがあります。ギャンブルの場合、勝率のコントロールには限界がありますが、自己投資の場合、勝率のコントロールは無限なんです。どんなに痛みがあるかは自分次第。どれだけ痛みが大きくなるかも自分次第。ハラハラドキドキするではありませんか。自己投資は一生涯をかけたギャンブルです。これ以上最高のギャンブルはないでしょう。だから人生最高のギャンブルです。自己投資という人生最高のギャンブルを楽しもう。お金を使い方すらい、自分にお金を使っていこうではありませんか。独身であれば怖いものはありません。20代であれば自己投資だけで構いません。あんまりお金を使い方すらい、じゃんじゃん自分にお金をかけていきましょう。使い方と方向性さえ間違っていなければ必ず大きな痛みがあります。10倍や100倍のことではありません。1000倍や1万倍の夢ではありません。もっともっと自分にお金をかけましょう。今でも多くでもなく自分にかけるのです。今や多くにお金をかけるのもいいですが、自分にお金をかけた方が夢があります。自分に大金をかけて一攫千金を狙うではありませんか。自己投資という人生最高のギャンブルを楽しんで最高の勝利を収めましょう。自己投資という人生最高のギャンブルを楽しむ。人生迷った時30の言葉、その17。生きがいが一つしかないのは分からない。あなたの生きがいは何ですか。仕事が生きがいです。子供が生きがいです。生きがいの内容は人によって様々でしょう。もちろん生きがいは何好みや価値観は人それぞれですが、どんな生きがいでも大丈夫です。少し変わった生きがいであっても、本人がそれを大切に持っているなら、立派な生きがいになります。大切なのは生きがいの内容ではありません。生きがいの数です。生きがいの一つしかないのは危ない。生きがいという壮大な生きのせいでしょうか。無意識のうちに生きがいは一つだけと思い込んでいることがあります。無意識のうちに生きがいは一つであると思い込んでいる人もいるかもしれません。もちろん生きがいが一つであってもいいのですが、ここで注意したいことがあります。生きがいが一つだけの場合、失ったことのリスクが大きすぎます。もし生きがいを失ったらどうなるでしょうか。生きる希望を失い、呆然とするでしょう。生きる意味がわからなくなり、途方に暮れてしまうでしょう。絶望して生きる力を失うかもしれません。人生は何があるかわかりません。生きがいを失う可能性がないという人はいません。生きがいが死ぬまで続けたいですが、ある時何らかの事情で生きがいを失うこともあるでしょう。会社の中で勤めていても、定年退職を迎えたら、いずれ便利から退くことになるでしょう。子供が成長すれば、進学、独立、結婚の時に、いずれ親元を離れることもあるはずです。お酒が生きがいであっても、健康上の理由からお酒が飲めなくなることも考えられます。生きがいが一つしかないと、何らかの事情で生きがいを失った時、強烈な絶望を感じます。生きている意味がない、ため息をつくでしょう。抜けられるような状態になり、途方に暮れてしまうでしょう。無気力になったり、常識になったり、続世の中を見てください。ある時生きがいを失ったため、無力や常識に陥ることは少なくありません。生きがいが一つしかないと、それを失った時のリスクが甚大です。私から学ぶことから何も残らないというセリフは、かっこよく聞こえますが、実際は大変な悩みです。生きがいは2つ以上ですよ。生きがいを失った時、絶望しないためにはどうすればいいのでしょうか。リスク対策として生きがいを2つ以上持っておくことをお勧めします。生きがいが2つあればひとまず安心です。生きがいが3つあればもっと安心です。生きがいそれぞれの関係も自由です。重要なのは生きがいを2つ以上持つのもよし。メインの生きがい3の生きがいというように優先関係のある生きがいを2つ以上持つのもよし。生きがいが2つ以上あれば毎日生きがいを1つ失ったとしても絶望しなくて済みます。生きがいの数を制限する必要はありません。生きがいを2つ以上持つのは人生のリスク対策に役立ちます。生きがいが2つ以上あると人生を豊かに生きることができる。生きがいを2つ以上にする意図はそれだけではありません。生きがいが1つだけより2つ以上ある方が楽しみを感じることが増えるため人生を豊かに生きることができます。一度の最後や目処のたまに人生がより華やかになります。生きがいは生きる力という目的に関係している重要な要素です。もし生きがいが1つしかないなら2つ目や3つ目の生きがいを作りましょう。生きがいを2つ以上することはあなたの人生に必ず役立ちます。人生のリスク対策として生きがいは2つ以上持っておく。人生に迷った時30の言葉、その18、人と会う時だけおしゃれをするのではない。人と会わない時もおしゃれを楽しんでみよう。あなたがおしゃれをするのはどんなことですか。友人と会う時、デートする時、パーティーに出席する時、やはり人と会う時、直るのではないでしょうか。自分が慣れる際は少しでも好印象になるようおしゃれを頑張りたくなります。おしゃれを頑張れば褒めてもらえたり、自分の印象が上がったりするでしょう。特に異性と会う時は、考えられるファッションなどおしゃれも一層力が入ることでしょう。恋愛上手につながる努力を思えば、時間や努力を惜しまずおしゃれになれるはずです。おしゃれは反対の手段ではあります。顔は先天的ですが、おしゃれは後天的です。生まれつき、外見に恵まれない人でもおしゃれを頑張れば、見せないことでくっつくことになります。おしゃれによって別人のように生まれ変わることも不可能ではありません。もちろん、人と会う時におしゃれをするのもいいですが、ここに繋いした様子がありません。人と会う時におしゃれをするのも、人と会う時におしゃれをするのも、人と会う時におしゃれをするのも、人と会う時におしゃれをするのも、人と会う時におしゃれをするのも、人と会う時におしゃれをするのも、来週することもなく、誰かに見られることもなくてもおしゃれをしてみましょう。誰にも見られないならおしゃれをしても意味がないと思うかもしれませんが、今はあります。誰に見られなくても自分の気持ちが変化します。おしゃれをすることでセルフイメージのために心が浮きします。テンションがない明るい気持ちになるのです。明るい気持ちになるならおしゃれをするにも立ち戻ってきます。見られるために強さもいいですが、自分のために強さも楽しみたい。消費を防ぐのもよし、メイクをしてみるのもよし、香水をつけてみるのもよし、髪を変えさせてみるのもよし、腕時計やネックレスを見つけてみるのもよし、キラキラした宝飾品を見つけられても心に光が差し込んで気持ちが明るくなるでしょう。ちょっとおしゃれをするだけでいい。本格的なおしゃれをする必要はありません。ちょっとおしゃれをするだけでいいのです。そうすればおしゃれを楽しみから毎日になります。人と会う時だけでなく、人と会わない時もおしゃれを楽しんでみましょう。あなたの日常がもっと華やかになります。人と会わない時も自分の気持ちを明るくするためにおしゃれをしてみる。人生迷った時30の言葉、その19、人生の沈みは縦のようなもの、遠くから見れば間しか見えない。人生には沈みがあります。大きな悩みがあって嬉しくてたまらなくて幸せの絶頂を感じることもあります。幸せでいっぱいの時は笑顔が止まりません。物事が頓挫して前に進み、人生がうまくいっている時はそれがずっと続くような気がするでしょう。一方、やったこともあります。不幸な時となって落ち込んで苦しんで絶望の頓挫に陥ることもあります。辛くて悲しい時は涙が止まりません。自分の人生は呪われているのではないかと錯覚を起こそうになります。人生ではいいこともあれば悪いこともあり、涙があります。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。実のところ、人生の沈みは縦のようなものです。ある問いはありますが、実はありません。それは近くで見ているから沈みに見えるだけです。もっと遠くから見てみましょう。双眼鏡が必要な時は遠くから見てください。すると、あると思っていた沈みが平らであることに気づくはずです。人生は沈みがあるようで、実は平らなのです。私たちは目の前の出来事に囚われすぎています。一気に抑えます。一気に目の前の出来事に囚われていると感情の波が激しくなります。感情の波が高くなることも低くなることも揺れる感情を申します。感情の波が激しいと余計な精神的消耗を増やすようになります。沈みを感じるなら禁止的になりすぎているせいかもしれません。確かに間近で見ると大きな沈みに見えますが、遠くから見ると高原が高いことに気づいてください。もっと視点を高くしてみましょう。もっと時間軸を伸ばしましょう。もっと対極的かつ客観的になってみましょう。はるか遠くから眺めているのです。人生は平らな状態です。人生の真実に気づくと気持ちが安定して穏やかになります。幸せの絶頂であっても浮かないこと。不幸の存続であっても自暴自棄にならないこと。一時動揺しているのは禁止的になっていて手前のことに囚われすぎているそうです。もっと遠くから眺めて、手前のことに囚われず人生全体を優先で考えてみてください。人生は全て平らに安定しているのです。人生の沈みは遠くから見ると平らであることに気づく。人生に迷った時30の言葉、その20、旬の食材を食べると健康寿命が延びる。私たちは4つの季節の中で生きています。春夏秋冬です。それぞれの季節には旬の食材があります。春の食材、夏の食材、秋の食材、冬の食材です。 季節に応じた食材を食べていませんか。旬の食材を食べると健康寿命が伸びる。なぜ旬の食材を食べるといいのか。季節が感じられる理由だけではありません。健康寿命が伸びるからです。旬の食材は今食べ頃の食材です。旬だからこそ生命力がたっぷり宿っています。旬の食材を食べることで活力と生命力を取り入れることができ、一日内に生きします。食事を食べる際、いただきますという挨拶言葉を使います。いただきますとは命をいただきますという意味です。私たちは食べることで生きています。生命力の強いものを食べると、工夫が満たされるだけでなく、心まで生き生きになります。結果として健康寿命が伸びるのです。季節に応じた旬の食材を食べてみよう。今は何の季節ですか。下で季節を感じましょう。味わいに集中して旬の美味しさを感じましょう。例えば春なら忙しいの季節です。単品で一応楽しむのもよし、アクセントとして夜でも添えてみるのもよし。福祉やリアレンジの花が広がります。一応ケーキを買ってそのまま食べてみるのもアイデアです。美味しい一応食べることで生命力をいただくことができ、心も体も元気になります。今日は何を食べますか。ぜひ季節に応じた旬の食材を食べてみてください。旬の食材は少し値段が高めですが、それだけの価値はあります。季節を感じられるだけでなく健康寿命も伸びるのですが、むしろ安いもの、美味しいものを食べると心も体も喜びます。健康で長生きしている人がいれば、その人の食生活を見てみてください。日頃から旬の食材を食べる生活を送っているはずです。質素な食事であっても、どこかに旬の食材が混ざっているはずです。季節の悪くに生まれてよかった。季節の悪くに生まれてよかった。普段から旬の食材を食べる人は健康で長生きができるのです。積極的に旬の食材を食べて生命力をいただき、健康寿命を伸ばす。人生に迷った時30のことだ。その21、間違った行いで使いが正しい行いで負けた方がいい。正義は必ず勝つ。私たちは子供の頃からそう教えられてきました。親からも先生からも周りからも正しい行いをしなさい。正義は勝つ。最後に勝つのは正義と教えられてきたでしょう。正しい行いをすれば途中で不幸や不条理になっても最後は必ず勝って報われると教えられてきました。ところが大人になり見せて世の中が見えてくるようになると、だんだん本当の現実が見えてくるようになります。世の中は不条理です。残念ながら正義が勝つはありません。正しい行いをした人がそのして悪い行いをした人が苦労する場合があります。悪い行いをした人が勝つは正しい。ありえない。間違っていると叫びたくなるでしょう。最後に勝つのは悪という信じられ悪い行いをする人があったり、特徴者に罪なら正義に対する責任感がありません。正義を捨てて神様った方がいいと気持ちが揺らいでしまう考え方がかわいそうになるかもしれません。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。正義は正義だ、正義だ、正義ではない。正義とは何か、自称義で意味を確認してみてください。正義とは人として行うべき正しい筋のことを言います。つまり、正義は正義だ、その人はもう人ではなくなってしまうということです。負けることがあったとしても正義でいることです。人として正しい行いを貫きました。誘惑に打ち勝ちました。正義のために信念を貫きました。これをどうと言うと、まず知らんと言うのでしょう。間違った志で勝つから正しい志で負けた方がいいのです。勝利は負けたかもしれませんが、志では勝っています。今は評価されていなくても、時の結果が評価されるでしょう。人として正しいことをしているのですが、負けたり損したりすることがあっても、堂々とした態度になります。堂々と神様の勝利を見ることができ、誇りを持って生きていきます。正義は何者ではなく、勝ち負けにこだわるのではありません。正しい志にこだわりましょう。たとえ負けることがあったとしても正義でいることです。許すのには笑ってくれます。そして褒め称えてくれるでしょう。負けてしまったね。うまくいかなかったね。でもあなたは素晴らしかったと。負けたり損したりすることがあっても、そのことに貴様が周りの人を感動させるのです。すなわち正義は負けるものではなく、残酷なものです。人であれば人として正義に生きるのが正解。私たち人間は高等な生き物です。ここが生物とは違って、心なり理性なり品性なります。残酷なことに染まってはいけません。どうや道徳に従って正しい行いを心がけることです。人であれば人として正義に生きるのが正解です。正しい行いをする人は時間がかかると必ず光になります。正しい行いは結果に変わらず常に正解です。間違った行いが正解なら正しい行いで負けた方がいいのです。負けたり損したりすることがあっても正義を貫く。人生迷った時30のことだ。その12、悩むときは感情に言う、大切。感情に言うなりの人は素敵な人上手になる。時々人から悩むことがあります。仕事の悩み、恋の悩み、真の悩みなど、他に悩みから思い悩みまで様々です。悩むの多くはデリケートです。相手の秘密やプライベートを知ることになるため、力を持たれるものであります。悩むとき大切にしたい心がけがあります。それは感情に言うです。感情に言うをしないとどうなるか。感情に言うをしないで悩むときでも、つまらない対応しかできなくなります。相手はどうして気持ちを笑ってくれないの、と不満を感じ、イライラするでしょう。あなたに信頼を願い始めます。話すべきではなかったと、後悔されることも少なくありません。感情に言うなりたいなら、そもそも悩みを聞かない方がましです。相手の悩みを聞きながら自分のことのように感情移入をしましょう。年齢、性別、同等など異なる性別の存在ですが、細かい話は抜きにして、まず感情移入をすることが大切です。相手が怒っているときは自分も怒ります。相手が悲しんでいるときは自分も悲しみます。相手が笑っているときは自分も笑います。相手のことや表情をもとにその感情や態度を再体験するのです。相手と一体になって両方感じることができればあとは簡単です。感情移入ができると一緒に悩むことができるようになります。そして、いかに相手が苦しんでいるか直感的に理解できるようになります。相手に寄り添った態度ができるようになります。相手が言ってほしいフレーズな思いを感じやすくなります。相手の立場を想像しやすくなるため、より適切なアドバイスもできるようになります。たとえ、上手にアドバイスができなくてもいいのです。共感しながら名付けても相手は喜んでくれるはずです。自分のね、辛かったね、それは相手になれば、声をかけるだけでも喜ばれます。悩むときは感情移入を行ってください。感情移入はしにくい悩みもあるかもしれませんが、できるだけ相手の気持ちに寄り添うようにしましょう。感情移入をして過ぎることはありません。感情移入ができれば素敵な人上手になるでしょう。相談を受けるときは感情移入をする。人生迷ったとき30のことだ。その13、勉強すれば成功できるとは限らないが、成功している人は必ず勉強している。成功するために必要なものがあります。それは勉強です。特定の分野で生きるためには勉強が欠かせません。世の中は頭のいい人がそうでない人からお金を失えるようになっています。親からの相続といった特殊な例を除いて自分の力で成り上がった成功者は例外な勉強です。もちろん勉強したからといって 100% 成功できるとは限りません。勉強したことが役立たないこともあります。せっかく勉強しても時間がかかれば忘れてしまうでしょう。そもそも勉強したことにうまくいくこともありません。勉強しても時間がかかりや奇跡的な要因として想定外になることも少なくありません。残念ながら勉強しても成功できないケースがあるのも事実です。では勉強しなくていいかというとそうではないのです。勉強したからといって成功できるとは限りませんが、成功している人は必ず勉強しています。成功者の共通点は日頃から勉強していることです。普段から学ぶ姿勢があらゆることを吸収していきます。スムーズに物事を進めるためにもやはり知識が必要です。物事をスムーズに進めたいとき、上手だと実践したいとき、厄介なトラブルを解決したいとき、そんなときに役立つのが勉強です。どの世界でも知識は武器になります。勉強するからこそ未然に失敗を防ぐようになり、スムーズに仕事ができるようになります。勉強によって知識を得ることで弱時代は刻々と移り変わっています。どんな次から時代に移るためにも勉強が必要です。勉強するから失敗を防ぐことができ、余計なトラブルを防げます。勉強とは成功への証拠だと。成功したいならしっかり勉強しましょう。勉強は成功に欠かせない要素なのです。勉強とは本を読むことではない。勉強とは本を読むことではありません。もちろん本を読むことは勉強の損ですが、学ぶことは本の媒介からもできます。学ぶことさえできれば何でもいいのです。人の話から学び得ることも勉強です。体験から続けることも勉強です。自分が役立つ有用価値があると思って吸収することは全て正解です。勉強になることは媒介を問わず、貪欲に吸収していくことが大切です。役立たないと思った知識が不安なことで生かされることも少なくありません。もしあなたが元々勉強好きであれば喜んでください。勉強好きな人は元々成功できる組織になります。成功するために勉強する。人生迷った時30のことだ。その14。食料があったときは、交換、転勤、楽しみがないと思う。せっかく購入したものの食料になることがあります。不甲斐があって、うまく動作しません。最下から間違っているのかと思って、説明書にはそれでも動かない。そんなとき、グッとしないことです。わけわかんない、一気に失望感に変わります。ふつふつと正しい感情を湧き上がっている人もいるかもしれません。最初から壊れているなんていうのが悪い。正しい、メーカーに文句を言いたい。感情的になりそうな面ですが、心を落ち着かせてください。確かに食料は残念なことですが、メーカー側もわざと壊れているものを売っているわけではないでしょう。品質検査が自分の行われていても、もやもやもや。100% 完璧に仕上げるのはなかなか難しいのが現実です。そもそも食料はそれほど重大な事件なのでしょうか。いや、重大な事件ではありません。小さなことです。何かが盗まれるわけでもありません。借金を背負うわけでもありません。大きなお世話でもなければ、失礼わけでもありません。返品交換の手間はかかりますが、無償で応じてくれますが、経済的なダメージはゼロはずです。食料で返品交換の際、ご案内の持ちとして何らかのサービスが加わることも少なくありません。食料があったときは、交換返品交換の場面と考えよう。ここでおすすめの考え方があります。もし食料があったときは、交換になりましょう。交換返品交換の場面と。そんな風に考えられない。 そう思うかもしれませんが、だからこそ意味があります。職業界のことで何がしてしまう自分の狭いことを恥じたい。少し時間と労力がかかりますが、だから何なのでしょう。よくよく考えてみると、職業なんて小さなことにすみません。交換も全員も珍しい経験の一つです。いつでもどこでもできるわけではありません。年に1回やらないかという程度でしょう。珍しい経験ができるのですから、それはそれでラッキーと思います。いやしながら返品交換をしようとすると態度も表情も悪くなるため余計な時間がかかります。難しいかもしれませんが、珍しい経験を楽しむと思ってニコニコしながら返品交換をしましょう。返品交換ができるなんて珍しい経験ができる。悪い体験ではない。たまにはこういう体験も面白い。せっかくだから思い切り楽しもう。話も痛みもない。職業があった時は交換返品を楽しむ場面と思うのが一番です。どうしても抵抗を感じながら自分の器を大きくするためのトレーニングと思えばいい。前向きに考えれば職業があってもかえって気になるようになります。職業があった時はニコニコしながら交換返品を楽しましょう。あっという間に返品交換が終わります。職業があった時はニコニコしながら交換返品を楽しむ。人生迷った時30の言葉。その20成功すれば幸せになるとは限らない。成功したら不幸になることもある。なぜあなたは成功を目指しているのですか。大きな財産を得たいため、社会的に認められたいため、親に立派な姿を見せて成功を目指している人もいるかもしれません。人によって成功を目指す目的はそれぞれです。成功を目指す理由は自由です。もちろん成功を目指すことは正しいことです。人と社会の発展に貢献することですが、意味のあることです。自分の才能を存分に活かすわけですから、人の社会も及びます。人や社会のために命を懸けて働きたいという志があるなら、堂々と成功を目指すでしょう。しかし、幸せになるという目的で成功を目指しているなら、立ち止まって考えてみる必要があります。幸せになるために成功が必要とは限らないからです。成功者の信じられない結末は、成功とは何か。成功とは大きな事業を成し遂げることで、社会的に認められることを言います。大きな財産があれば大きな理由になりたいでしょう。社会的に認められればさぞ気持ちがいいでしょう。ところが現実はどうでしょうか。名誉者、名誉の自殺、人気の自殺、人気ユーチャーの自殺、有名ランドの創設者の自殺、世間から成功者と迎えられた人物が正しい最後を迎えているケースが少なくありません。こうした現実から成功が幸せにつながるとは考えないことができるでしょう。成功を目指す先にあるものとは、成功を目指すのは一人で高い山の頂上に登るようなものです。ただ登れば登るほど孤独と恐怖が襲いかかる上、厳しい環境が待ち受けています。成功したがゆえに忠実な心によってプライバシーが失われたり、自由な行動が制限されたりします。また成功するということは、名声によってお金が寄ってくる人も増えるということです。一見人気者のように思いますが、上の人間関係が増えるだけです。面倒な人間関係が増えることで、ストレスが出ることが増えることもあります。悩まされることが増え、なかなか落ち着く人生を送れません。成功者として称賛されるのは嬉しい反面、成功者らしく生まれていないプレッシャーもあります。成功者として周りからの期待に応えていない生活によって生きる者を感じることもあるでしょう。成功者という設定を払えたゆえに自分らしさを失って、魂の抜けた安心量のような生き方になる。成功者は誰もいない悩みを抱えていることも少なくありません。少しでも評判のことしては、いかに金悩みがあっても、気安く打ち明けられません。成功者は成功しているがゆえに自分の本当の気持ちを笑ってくれる人がいなくて困っています。成功を目指す先にあるのは今の道です。成功したがゆえに帰って不幸になることも現実としてあるようです。幸せに必要な4大要素は、幸せに必要な4大要素があります。時間、お金、健康、人間関係です。自由な時間があること、生きていくだけのお金があること、不自由な健康があること、正しい人間になること、気づいてください。あなたで考えると、これら4つの要素を満たすことは成功しなくても十分なのです。成功イコール幸せではないことに気づくことです。成功しなくても普通に生きることで、時間、お金、健康、人間関係が満たされば十分幸せになります。そして幸せな人生を送ります。成功すれば幸せになるとは考えないのです。成功イコール幸せではないことに気づく。人生迷った時30の言葉、その16。もう二度としないと、しゃべれば不十分。二度とできない仕組みをする。人生では激しく後悔する場面があります。お酒を飲みすぎて、酒に周りに迷惑をかけてしまった。浮気をしてしまい、パートナーを不可解にさせてしまった。ギャンブルにはまって大きな借金を背負うことになった。そんな時、激しく後悔をすることに、もう二度としないとしたことになるでしょう。痛い目には同じことを繰り返したくないと思うもの。自分のお金を悔やむことに二度としないと手に近いわけなんです。ところが、ここでよくあるパターンがあります。もう二度としないとしたことになって、しばらく再びやってしまうのです。人は油断する気持ちはちょっとした油断で自然と緩みます。その時は二度としないと思っても時間がかかれば気持ちが緩みます。二度と浮気をしないとしちゃってもまた浮気をしてしまいます。二度とギャンブルをしないとしちゃってもまたギャンブルをしてしまいます。二度と副作用をしないとしちゃってもまたお酒を飲みすぎてしまい副作用で苦しむことになります。二度としないとしちゃってはまた同じことを繰り返し痛みになる。実力学再発を繰り返します。もともと正しい生活の人はほぼ確実に同じことを繰り返すことになるでしょう。どれだけ二度としないと強くしちゃっても約束を破るのは時間の問題です。そして人生の破滅するまで何度も再発を繰り返すことになるんです。大切なことは二度とできない仕組みをすること。大切なのは二度としないとしちゃうことではありません。二度とできない仕組みをすることです。二度としないとしちゃわなくても二度とできない仕組みがあれば同じ過ちを抑止できます。自分は意志の弱い人間だと自覚して妻の証明をしましょう。反省の気持ちが残っているうちに二度とクレジットカードの再生でトラブルになったら、クレジットカードを解約します。お金を再生でトラブルにならないなら、そもそも少ない現金しか持たないようにします。消費者金融から借金をしてしまうなら、関係者に借金できないような手続きを行います。なかなか難しい場合もありますが、治療を維持して二度とできない仕組みを設定をすることです。そうすれば、気持ちが緩んで再び近くなってもできません。根本的に不可能になる仕組みを設定をすることが安心です。意思に頼るのではなく、趣味に頼ること。趣味に頼ることで本当の改善が実現できるのです。二度としないと近くではなく、二度とできない仕組みをする。人生迷った時30の言葉、その理由なら、振動は心の中で我々はなくな。減らすことを失いとけない。精神的な振動を抱えていませんか。いわゆる振動です。リーダーでの振動もあれば、親ならでの振動もあるでしょう。振動だけの人はいないと言っても過言ではありません。振動がない毎日に近くしている人も多いのではないでしょうか。振動は心の中で我々は振動はあなたまで自然と解決することはありません。振動は心の中で我々は振です。減らす努力をしないといけません。放っておけばそのまま振動が続くかもっと大きくなるです。振動は精神的なストレスに直結します。この回大丈夫と思っていてもいつの間にか大きく積み重ねます。振動をそのままにしていると病も健康も良くありません。顔や背中に体が当たり、肩や腕が増えたりして踏んだり蹴ったりです。振動が重なり続けて一線を越えると心の波を引き起こしたり体調不良を招いたりすることがあります。心の中の異常であってもその件は心身に影響を及ぼします。小さな振動も積み重ねることで命の危険につながるケースもあるのです。振動を振動をしたらないで終わらせないこと。振動があるなら落ちせずきちんと減らす努力をしましょう。仕方ない状況があったとしても、すべて振動を小さくする手段があるはずです。自分と向き合うことになるため、苦しい作業になるかもしれませんが、苦しい時間から減らす作業が必要です。例えば、こちらが人間関係の振動になっているなら、きちんと関係改善に努めます。喧嘩をしているなら、仲直りをします。誤解されているなら、きちんと解きます。将来の不安があって、もやもやしているなら、今できることをしておきます。不安が小さくなるだけでも、ストレスは小さくなります。振動はもやもやしていますが、もやもやしているように解決できるはずです。健康上の振動があるなら、病院に行く治療をしないということです。病院に行くのを嫌っていても振動は減りません。自然との場合もありますが、放置した結果、良くなることもあります。きちんと病院に必要な検査や治療を受けることです。医者に行ってもらったりも、いくつも振動が自分の振動を紙に書き出してどうすれば解決できるか考えてみてください。解決方法が見せればできるだけ早く取り組みましょう。振動がなくなればそれだけ心も悪くなります。心は他人としたことはありません。振動をゼロにすることができなくても減らすことができるはずです。本来元気になるような生き方になるのです。振動があればそのまま放っておくのではなく、きちんと減らす努力をする。人生迷った時30の言葉、その18。いくら努力しても報われないことは素直に才能がないと認めよう。いくら努力しても報われなくて困ることがあります。いくら練習をしてもなかなか到達しない。いくら頑張ってもスムーズに終われない。いくらトレーニングを積み重ねてもタイムが伸びない。もしいくら努力しても報われないなら言うことはただ一つです。才能がないのです。世の中は才能の存在が確認されています。才能があれば小さな努力で大きな結果を出せますが、才能がなければ努力してもなかなか結果が出ません。才能がないことはいくら努力しても報われないのなんで。いくら努力しても報われないのはその分には才能がない証拠です。そこで以上あって頑張ったところでやはり才能が開花することはありません。頑張りと結果が示せない。努力すれば報われるということを信じていると痛みになります。人生は有限です。才能のないことに時間と努力を費やし続けると貴重な時間を失うことになります。努力をしている間になかなか結果が出ずストレスもたまります。努力が報われないことが貴重な時間を失うことになります。才能のないことはいくら努力しても報われないのなんでです。個人的な趣味として楽しむ運にはいいですが、プロを目指すのはやめておくほうがいいでしょう。もちろん根性を見せるのもやめておくのも無難です。厳しい現実ですが、諦めることも肝心です。 努力不足と勘違いするとますます痛い目に遭う。間違っても努力不足と思わないことです。努力が足りないと勘違いしてさらに努力を重ねたことでやはり報われません。貴重な時間が失われます。ストレスのために精神的に追い込まれます。ストレスがたまり続ければいずれ精神疾患に陥る可能性もゼロではありません。努力不足と勘違いするとますます痛い目に遭うのです。努力が報われないことは才能がないと見切りをつける。いくら努力しても報われないことは才能がないと見切りをつけましょう。そうすれば余計な努力をしなくて済みます。才能がないと認めればそれ以上努力する必要がなくなるので気持ちが楽になります。逃げているように思いますが、きちんと努力した上で見切りをつけるのですが、逃げたことにはなりません。才能がない分には才能がある人に譲るのが正解です。得意な人に任せた方が世の中のバランスも整います。努力した時間がなかったというとそうではありません。才能がないという習慣があったと考えましょう。笑っただけでも同じです。きっぱり諦めることができ、心の方向転換ができるからです。その分には才能があっても、別の分には才能があるかもしれない。才能がないからといって、すべて才能がないとは限りません。あくまでその分には才能があったというだけのこと。才能がないとあればさっさと見切りをつけ、別の分には目を向けましょう。その分には才能があっても、別の分には才能があるかもしれません。次の3つのポイントを意識すると才能を見つけやすくなります。1、頑張らなくてもできること。2、努力と努力と勘違いできること。3、小さな努力で大きな結果を出せること。いくら努力をしても報われないことは才能がないと見切りをつけ、別のことに目を向ける。人生迷った時30のことだ。その19、友人が困っていることこそあなたの出番。友人が困っていることがあります。疲れて元気がないかと思いきや、どうも少し様子が違います。何か問題を抱えているようで、表情は曇っていて困っている様子です。ため息が聞こえてきてストレスを抱えている。普段から仲良くしていると、いつもと様子が違うとすぐ分かります。そんな時、あなたはどんな対応をするかです。別に私は関係ない。自分のことは自分で何とかしてほしい。放っておけば何とかなるでしょう。見て見ぬふりをしようとする人もいるでしょう。友人とはいえ、結局のことは他人です。家族でもなければ気がつながっているわけでもありません。別に助けるにはなく、無視しようと仕事だってです。自分には関係ないこととして、無視や放置する人もいるかもしれません。余計なことに関わると面倒な仕事が増えると考え、見てみぬふりをする人もいるかもしれません。しかし、こういう場面こそ、あなたのことが試される大事な瞬間です。その人のことを本当に友人と思っているなら、こういうことこそあなたの出番です。自分にできる範囲で構わないので、助けを差し伸べましょう。友人を持って助けることです。少し大変かもしれませんが、本当に大切な人のためなら、人となるのも悪くありません。一人でできないことも二人で努力すれば可能になるでしょう。物理的、経済的な意味でも難しいなら、悩むことを聞かれても構いません。話を聞かれても精神的な意味に相手を助けたことになります。ストレスが解消され、心が軽くなるからです。友人を助けることはチャンスでもある。友人が困っているときはチャンスでもある。味方を変えるとチャンスでもあります。あなたが友人を助けることで、友人は笑顔で喜んでくれるでしょう。困っていることほど助けてくれる人は何だか感じます。この人は違う、この人は特別だと感じてもらえるでしょう。友人の中であなたの存在が考えられます。友人から親友に紹介できるかもしれません。もちろん、近くを持って助けるのではなく、あくまで純粋な気持ちが大切です。心から相手のためを思うなら行動に踏み切るです。親友とは自然と生きるものではなく、積極的な働きかけによってできるもの。親友とは自然と生きるものではありません。積極的な働きかけによってできるものです。いつでもでも簡単にできるものではなく、努力と配慮が必要です。誠意と誠を持って助けるからこそ、純粋なことの相手にさらに感動してもらいます。いつあなたが困ることがあれば、その友人が助けてくれるようになるはずです。友人が困っているときあなたの人生が変わります。友人が困っていることこそ、自分の出番と考え、さっと助ける。人生迷ったとき30のことだ。その30、成功は心のようなもの。小さな働きでも高そうで飛んでいく。成功は意外と心のようなものです。心を思い出してください。心は体の反応も小さいですが、新しい可能性を秘めています。心が働くと小さな体の周囲で高そうで飛んでいきます。川越えなんて試しない。見るように高く飛びます。山越え、海を越えることもできます。小さな体に合わず信じないようなパフォーマンスを発揮していくからすごい。私のように太平洋を横断するとまで存在するから驚きです。ズルはメカニクシュイという極小の割合となります。ズルはメカニクシュイは体重がわずか 10g しかありません。にもかかわらずズルはメカニクシュイはノンストップで体制量を少するとが確認されています。その状況はなんと 2540km。 一般的な割合では途中で止まりながら進みますが、ズルはメカニクシュイはノンストップで一気に体制量を上がります。あまりに強敵で信じないことですが、事実です。小さな体の小さな働きであっても大きなことを達成してしまうのです。これは私たちも同じです。成功とは小さなことの積み重ね。成功とは心のようなものです。小さな一歩、小さな努力、小さな行動、小さな変化、小さな工夫、どれも小さなことです。小さなことですが、コツコツ積み上げていくことで高そうで飛んでいきます。そして目標を達成していき、大きな飛躍を遂げることができます。結果として成功できるのです。小さなことを重視する人は大きなことができますが、小さなことを軽視する人は大きなことができません。成功とは小さなことの積み重ねなのです。小さなことを大切にしよう。あなたは今小さなことをしているのかもしれません。小さくてもいいのでコツコツ続けていくことです。誰でもできることでも構いません。目に見えないこと小さくてもいいのです。こんなに小さなことでいいのかと不安になっても諦めず続けていくことです。それは小さな働きです。これが小さな働きを働かせてしまうというように小さな働きを繰り返してください。こんなに高くなることができた。こんなに遠くなることができた。そう思える瞬間に出会えるでしょう。気づけば高そうで飛んでいくでしょう。小さな働きを繰り返しているうちに高そうで飛んでいきます。相手を横断する順番のことになるように信じられないことを実現できるのです。小さな働きを大事にする。人生迷った時30のことだ。まとめ、その1、答えではなくヒントを探してください。その2、嬉しいことの起きるのを待つのではなく自分から起こしに調子が悪いときは予定を変更して調子が悪くてもできる仕事をする。その7、不幸なことにグッドを押せてポジティブな見方をする。その8、手元だけでなく足元にも注意を払う。その9、自分がしないと思った冒険のつもりでそのまま進めてみる。その10、キーマンを探すのではなく自分がキーマンになる。その11、暇をポジティブに受け止めて暇があることに幸せを感じる。その12、よく噛む、ゆっくり食べる、食べることに感謝する、飲み水を意識して良い食事を美味しくいただく。その13、会議では停滞や失敗を気にせず積極的な発言を行う。その14、冗談も許せないように注意する。その15、思っているだけで終わらずきちんと行動に移す。その16、自己投資という人生最高のギャンブルを楽しむ。その17、人生の短い策として生きがいは2つ以上持っておく。その18、人と会わないときでも自分の気持ちを悪くするために抑えをしてみる。その19、人生の基準は遠くから見ると愛であることに気づく。その20、積極的に心の存在を立てて生命力を頂き健康寿命を延ばす。その21、負けたり損したりすることがあっても生理を貫く。その22、相談を受けるときは感情を利用する。その23、成功するために勉強をする。その24、職業があったときはニコニコしながら交換転勤を楽しむ。その25、成功イコール幸せではないことに気づく。その26、ニコとしないと下のではなく二度とできない仕組みをする。その27、振動があればそのまま放っておくのではなくきちんと増やす努力をする。その28、いくら努力をしても報われないことは才能がないと見切りをせ別のことに目を向ける。その19、友人が困っていることこそ自分の出番と考えさっと出せる。その30、小さな働きを大事にする。